6. 令和5年清瀬市議会第2回定例会開会1分30秒令和5年清瀬市議会第2回定例会は6月8日木曜日から次の通り開会予定です。6月8日木曜日午前10時から本会議初日、12日月曜日、13日火曜日、16日金曜日、いずれも午前10時から本会議一般質問。20日火曜日、午前10時から総務文教常任委員会。21日水曜日、午前10時から福祉保健常任委員会。22日木曜日、午前10時から建設環境常任委員会、午後2時から議会運営委員会、29日木曜日、午前10時から本会議最終日。問い合わせ、議会事務局議事係、電話 042-497-2567。 7. 5月28日日曜日、春の市内一斉清掃にご協力ください。3分30秒。5月28日日曜日午前9時から11時まで、市内全域で一斉清掃を行います。当日は一斉清掃専用袋にゴミを集め、分別して市内17箇所に設置される臨時集積所にお出しください。臨時集積所の表があります。名称、所在地の順です。清瀬駅北口阿弥陀前、元町 1-2-11、芝山小学校正門前、元町 2-16-8、郷土博物館上清戸 2-6-41、第五中学校正門、中清戸 3-258-1、第十小学校正門、中清戸 1-454-14、清瀬薬師前歩道、下清戸 1-346、環境課清掃事務所、下宿 2-553、朝日が丘老人憩いの家前、朝日が丘 2-5-4、第四小学校西門、中里 2-1471、市役所本庁舎東側、中里 5-842、第四中学校正門、野塩 3-2-3、野塩地域市民センター、野塩 1-322-2、前原橋脇、野塩4丁目5丁目境、中里大和公園、中里 3-966-1、松山地域市民センター、松山 2-6-25、 竹岡公園、竹岡 3-691-6、 第六小学校正門、梅園 2-9-45。 臨時集積所の表終わり。一斉清掃専用袋配布期間、5月15日月曜日から26日金曜日までの平日午前8時30分から午後5時まで。配布場所、環境課松山地域市民センター、野塩地域市民センター。なお、清掃事務所では配布していません。実施の有無は当日午前8時に防災無線で放送します。防災無線を聞き取れなかった場合は、電話で確認ができます。防災無線確認用ダイヤル、042-495-7070。家庭・事業系のゴミや粗大ゴミ、落ち葉や雑草などは出さないでください。問い合わせ、環境課ゴミ減量推進係。 電話 042-493-3750。 8. 第15回石田波郷新人賞俳句募集。あなたの力作お待ちしています。3分30秒。石田波郷の白黒の写真があります。清瀬に関わりの深い俳人石田波郷を称えた本事業は、本年も新人賞とジュニア俳句賞を募集します。俳句界の登竜門と呼ばれる石田波郷新人賞と、子どもたちの感受性を育むジュニア俳句賞にトークしませんか。11月26日日曜日に、1. 新人賞及びジュニア俳句賞の公表と表彰式、2. 開成高校現役教諭かつ俳人の佐藤いくら氏による講演会、若者たちへの俳句指導課題、3. 新人賞選者4人による句会王子の会を開催予定です。詳細は後日市報及び市ホームページにてお知らせします。なお、表彰式及び句会は内容を変更する場合があります。 1. 石田波郷新人賞。対象、応募締め切り日時点で30歳以下の方。内容、自由、20句1組、表題をつける。トーク方法、市ホームページ内の石田波郷新人賞トークフォームより応募。選者、河野咲、佐藤いくら、西村麒麟、村上智彦。賞、新人賞、副賞5万円。準賞、副賞2万円。奨励賞、大山正幸賞、副賞1万円。2. ジュニア俳句賞。対象、小中学生。内容、自由。トーク方法、所定の応募用紙、市ホームページからダウンロードか、または200字詰め原稿用紙、一句単位で記入、で応募。選者、高沢明子、谷村タイム、長井牛尾、細見翔子。申し込み、問い合わせ。石田波郷新人賞は、7月31日月曜日筆着までにトークホームから応募。ジュニア俳句賞は9月13日水曜日筆着までに応募。住所、氏名、電話番号、学校名、学年を記入し、直接窓口または郵送で、郵便番号 204-8511、 中里5-842、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、石田波郷新人賞担当、電話 042-497-1815 へ。句会、王子の会について、新人賞応募者のみ参加できます。希望される方は応募の際に、希望するにチェックをつけてください。詳しくは後日、市ホームページで公開します。清瀬の学校探訪、清瀬第五中学校、6分。所在地、中清戸 3-258-1。清瀬市の地図上に位置が示されています。第五中学校の外観の写真があります。教育目標、和気、和む、敬う、明るく思いやりのある人、秘策、深く静かに考える人、剛健、たくましく我慢強い人、そしてそれらを継続すること。特色ある教育活動、農業体験学習、学校農園でさまざまな野菜等を栽培、地域と連携した花壇の整備などの実施、体験活動を重視した学習、1年生、校外学習、川越、 スキー移動教室。2年生、校外学習、都内、秩父移動教室。みんなで作る思い出プロジェクト。3年生、修学旅行、京都、奈良方面。このほか、車椅子バスケ、和太鼓体験、ユニセフ公演など多くの体験活動を実施。SDGs の視点を取り入れた学習。総合的な学習を中心として、環境学習や食育などを実施。写真が3枚。1枚目、ひまわり農園とあり、大きな看板があります。2枚目、力の庭に咲く夏のひまわりとあり、一面のひまわりです。3枚目、京都、奈良への修学旅行とあり、6人の生徒がポーズをとっています。写真終わり。身につけさせたい5つの力の現状。全国学力学習状況調査の調査項目のうち、本市が身につけさせたい1から5の5つの力に該当する項目を抽出し、それぞれの達成状況をまとめました。表になっています。5つの項目に対し、5中、東京と全国を比較した表です。はじめに、強化に対する調査。2つ。1、生きて働く知識・技能。平均正答率。国語、5中 73%。東京都 70%。全国 69%。数学、60%。62%。60%。2、未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力。国語、64%、64%、62%。数学、45%、40%、36%。次に、意識調査、3つ。はいと回答した割合。3、学び続ける力。自分でやると決めたことはやり遂げようとしていますか？ 88%、85%、87%。4、清瀬を誇る気持ち。地域や社会を良くするために何をすべきか考えますか？ 51%、39%、41%。5. 生命尊重。いじめはどのような理由があってもいけないと思いますか？ 98%、 95%、 96%。 表終わり。今後の取り組み。国語、知識、技能の定着を図るために週に一度漢字小テストを継続的に取り組むとともに、授業の中でタブレットを活用し、自分の意見を書く活動を積極的に取り入れる。また、授業の中に互いの考えを共有する時間を設け、多様な意見に触れながら自分の考えや意見を再考する活動を取り入れる。数学、問題を論理的に考え、筋道を立てて考えることができるように、授業の中で自分の考えを書かせる機会を積極的に取り入れる。また、思考力を育てるためにレポート課題を学期に数回出していく。その他、生命尊重や学び続ける力、清瀬を誇る気持ちに関しては、全国や東京都を上回る割合だった。今後も地域愛を育めるよう、さらに体験活動の工夫に取り組む。清瀬の学校探訪は今回が最終回です。これまでの掲載内容は市ホームページに掲載している司法清瀬の PDF 版で見られます。なお、初回は令和4年11月1日号で毎号掲載しています。1日号4面、15日号3面。10、清瀬子ども俳句、2分。 選評、石田波郷俳句大会実行委員会谷村タイム。今回の俳句は、第14回石田波郷新人賞ジュニア俳句賞から、学年は大会時。夏の風、夏の匂いを連れてくる。夏の風、夏の匂いを連れてくる。清明正6年、細い日向。表、5月5日あたりが立夏で、暦の上ではここから夏。初夏の季語として風薫る薫風がある。作者は夏の風には夏ならではの匂いがあることに気がついた。その感性が素晴らしい。確かに春の風とは違うよね。青空と田んぼの緑、ばあちゃんち。青空と田んぼの緑、ばあちゃんち。清瀬第8章、4年、米津光一郎。表、俳句では緑が夏の季語になる。詳しく言えば初夏の季語で新緑を指すが、もちろん水田の緑も美しい。青空との色の対比もいい。太陽の光もたっぷり。そういうところにあるおばあちゃんの家が大好きなんだね。ギリギリでお誘いが来た夏祭り。ギリギリでお誘いが来た夏祭り。清瀬第3章6年渡辺ういか。表、祭りだけで夏の季語になり、その関連季語として祭り太鼓、みこしなどがある。他の季節の祭りは秋祭りとか春祭りなどと季節を明示する。ワクワク楽しい祭り。一人で行くのは嫌だな、やめようか、と思っていた時に。ここまでは小川律子でした。